ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第239回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
世の中は3連休でしたが、3連休、何それ美味しいの?と言っている人がこの週末意外に多かった気がします。中の人も危うくその一人になるところでしたが、突然作業が延期されて休むことができました。
とはいえ、家の用事などで外出が多くて、あまり自分のための時間を取れなかったようですけどね。
ゆっくり休みたいのに休めない、休日が足りないんじゃ、と中の人はぼやいていましたが、来週から年末休暇なんですから我慢しなさい。と、軽く叱っておきました。
中の人の場合、週休4日になっても、休日が足りないと言い出しかねませんけどね。
それでは、今回のニュースです。
モバイル決済サービスの PayPay は、12月11日頃から身に覚えのない請求が発生した、という問い合わせが増えたとし、ユーザーに向けて、身に覚えのない請求があった場合、利用履歴や明細などを確認するよう呼びかける文書を公開しました。PayPay からクレジットカード情報が流出したものではなく、他のサービスから漏洩した情報が使われていると同社は説明しています。不正利用されたかどうかはクレジットカード会社が判断することになるとのこと。一方、PayPay の決済手段としてクレジットカードを追加する際、セキュリティコードの入力を何度でも試せる状態になっていたとのことで、17日以降は回数制限をする仕様変更を実施したとのことです。また、不正利用対策として、クレジットカードでの決済金額と Yahoo Japan カードからのチャージ額について、12月21日利用分から過去30日間で5万円以内に制限されました。PayPay の残高や Yahoo マネーでの決済、銀行口座からのチャージはこの制限の対象外となります。一時的な措置であるとはされていますが、終了時期は決まっていません。
自分で火をつけたサービスに、自分で水をぶっかけてしまう感じが、なんともソフトバンク系列らしいということを言う人もいるようですが、不正利用対策としてのセキュリティコードの確認が回数無制限になっていたとか、一部ではセキュリティコードが間違っていても登録できてしまったという真偽のほどは不明の検証情報が上がっていたりもしたようですが、とにかく情報の取り扱いがザルであったと言わざるを得ない感じです。一時的な措置であるとはされているものの、クレジットカード利用に5万円の制限をかけたということで、先日のPayPay祭りのような家電購入などでの使い勝手に自ら蓋をすることになってしまいました。PayPay はキャッシュバックで釣られて利用を始めたユーザーも多いと思います。中の人も人のことは言えませんけど。しかしそうやって利用者を増やしても、足元がゆるゆるになっていると、 結局ユーザーが離れてしまうだけではないかと思うんですけどね。
ソニーモバイルコミュニケーションズは、独自のオープン設計を採用したワイヤレスイヤホン、Xperia AirDuo について、ソードアートオンライン、アリシゼーションとのコラボレーションを行うことを発表しました。Xperia AirDuo の音声アシスタントの声を、標準のことぶきみなこさんの声から、ソードアートオンラインシリーズのアスナ役、戸松遥さんの声に変更するプラグイン、Xperia AirDuo、カッコアスナを、2019年1月下旬以降に Google Play Store で販売を開始。プラグインを適用することで、デイリーアシスト機能についてもアスナの特別仕様に変更されるとのこと。なお、昨年3月に配信されている、初代 Xperia Air 向けのプラグインアプリ、Xperia Air プラグイン、カッコアスナをすでに利用しているユーザーは、アプリを更新するとアプリ名が Xperia AirDuo、カッコアスナになり、Xperia AirDuo でも利用可能になります。また、特典と特別仕様の同梱品がセットになった、スペシャルパッケージセットがソニーストアとアニプレックスプラスで販売されます。初回の受注期間は12月20日から2019年2月25日で、発送は2019年1月下旬以降となります。本体のカラーはゴールド。オリジナルデザインの特別パッケージにはソードアートオンラインのオリジナルポーチ、オリジナルとなるレッドのリングサポーター、プラグインアプリ購入に使用する Google Play Store カード1500円分がセットになっています。さらに購入特典として、ソニーストアでは書き下ろしイラスト使用の特製ポストカードが、アニプレックスプラスでは書き下ろしイラスト使用の特製タペストリーがプレゼントされるとのことです。
ソードアートオンラインとのコラボレーションは今回で2回目です。前回は、劇場版ソードアートオンライン、オーディナルスケールの劇中にソニーのヘッドホンなどが登場し、同じカラー仕様のコラボモデルが販売されたほか、初代 Xperia Air の音声アシスタントの声をアスナの声にするプラグイン、専用パッケージと同梱品などの特典がセットになったスペシャルコラボレーションパッケージが販売されています。今回も専用のパッケージや専用の同梱品のスペシャルパッケージの販売ですが、前回よりも本体のスペシャル感が増しているように感じますね。前回のスペシャルコラボレーションパッケージは中の人も購入しているわけなんですけど、初代のプラグインアプリを購入している場合、アプリのアップデートで今回のプラグインになってしまうということで、今回のパッケージを買うと無駄が生じてしまうことになります。どうせなら、前回のパッケージを購入しているユーザー向けに、Google Play Store カードを外してセット内容を変更したパッケージがあればよかったんですけど、中の人は、今回はさすがに買わないって言っていますけどね。
NTT ドコモは、スマートフォン決済サービスの D 払いを、ジャパンタクシーが運営する、ジャパンタクシーアプリ内の決済手段として提供を開始しました。2019年春には、対応したタクシーにおいて、D 払いアプリによる QR コード決済が可能になります。決済手段として D 払いを使えるようにするためには、ジャパンタクシーアプリのアップデートが必要になります。D 払いの決済手段は、ネットショッピングなどで利用できる D 払い、カッコネットと、実店舗でバーコード決済が可能になる D 払い、カッコ待ちのお店が用意されていますが、このうちジャパンタクシーアプリ内の決済に対応するのは D 払い、カッコネットとなります。 2019年春には、ジャパンタクシータブレットを搭載するタクシーで、D 払い、カッコ待ちのお店の QR コードでの車内決済に対応するとのことです。また、利用料金200円ごとに1ポイントの D ポイントを貯めることが可能で、1ポイント1円として利用代金に充てることも可能になります。
タクシーを利用するときに、クレジットカードを使いたくてタクシーを選ぶことがありますが、モバイル決済が利用できるようになると、さらに利便性が上がりますね。現在対応しているのは、アプリでの決済ですが、来年の春には QR コード決済にも対応し、さらに利用にあたっては D ポイントが貯まるようになります。決済の手段が変わることで、ポイントの貯め方も変わっていく感じで、生活そのものが変化していく感じもありますが、利便性が増すと同時にセキュリティが担保されることがより重要になっていきますから、なかなか難しいと思います。今回のニュースは以上です。
今回はコメントのご紹介です。ツイッターのハッシュタグ、シャープ YUKUMOBA をつけてツイートしていただいているものからご紹介させていただきます。
ソフトバンクの大規模障害、テレビの報道番組でよくわからなかった事象をうまく解説されていますね。と、ブラッフォード2さんから12月9日にコメントいただきました。第237回、ソフトバンク回線の LINE モバイルに切り替えたばかりだったので、もろ今回のソフトバンク障害を食らってしまいました。詳細な解説ありがとうございました。また年内で配信一時休止とのこと。ゆっくりお休みいただき2月の再開をぜひ。と、ガンダルフ、猫の尻尾中の人その2さんから、12月10日にコメントをいただきました。
ブラッフォードさん、ガンダルフさん、コメントありがとうございます。ソフトバンクの通信障害については、その後背景がいろいろと見えてきましたが、ソフトバンクでは特定のベンダーへの依存を解消する方向で今後機材調達を行っていくとのことです。より障害に強い体質になっていくことは歓迎すべきことですね。配信についてのお話は、コメントのご紹介の後にまとめてお話をさせてください。
月曜日の朝は、ゆくもばを聞きながら出勤してます。ボルテのお話でシップとか出てくるのがこの番組が大好きなところです。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、12月16日にコメントをいただきました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。きっと食いついていただけると思っていました。ドコモとソフトバンクでボルテのキャリア完走後接続が始まったというニュースのご紹介に対してのコメントですが、サービス名やニュースなどで何気なく使っている言葉でも、その仕組みを知るということは無駄なことではないと考えますので、難解にならない程度に盛り込んでいけたらと思います。
今回のコメントは以上となります。
この週末でテレビの通常プログラムが年内は終了して、年末プログラムに移行していますが、ゆくもばも2018年の配信は今回で最後となります。今年も皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
なお、以前からお知らせをしておりましたが、今回の配信をもって、ゆくもばはしばらくお休みに入らせていただきます。
唐突に特別配信をすることがあるかもしれませんが、原則としては通常配信は1月いっぱいはお休みとさせていただいて、2月は状況を見つつ、 2月下旬をめどに再開を考えているところです。3月末で配信開始から丸5年、6年目に突入するので、遅くともその前に配信を再開したいと思っています。
お休みの期間、中の人は寝てるか模型を作ってるかしかしてなさそうな気もしますが。
再開する時期になって、もう少し休ませて、とか言い出しかねないのがあれですけど。
本当にそんなことになったら、どうなるか分かってんだろうな。
まあともかく、しばらく配信が停止しますので申し訳ありませんが、再開まで少しだけお待ちいただければ嬉しく思います。
ちなみに、配信をお休みしている間も、Twitter のハッシュタグやブログなどへのコメントは読んでいますので、コメントをいただけると再開の励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。